愛する天の父なる神様、あなたの素晴らしい御名を今日も心から賛美いたします。神様、私たちは今から主あなたの御言葉を聞いてまいりたいと願っています。私たちの心を開き、私たちの心のこの上渇きにあなたが届いてくださいますようお願いいたします。あなたの御言葉によって私たちを生かし導いてくださいますようお願いいたします。ここに集われた方々、またインターネットを通して礼拝を捧げておられる方々、 CD、DVD を通して礼拝を捧げる方々、そのお一人一人の上に神様の祝福が、語りかけが豊かにありますようお願いいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。新年度を迎えて3回目の礼拝になりました。皆さんのご家庭では何か変化がありましたでしょうか。私の娘はですね、4月から小学4年生になりました。早いもので、この教会に来た時はまだ5歳だったんですけれども、あっという間に大きくなってしまいました。娘の小さい頃の夢はですね、カップケーキ屋さんとアイスクリーム屋さん、それが2つつながった店を経営するという、そういう夢があったそうですけれども、最近になって夢は何って聞くとですね、今は看護師になりたいって言ってました。それは弟の世話をしてくれたあの NICU の看護師のように私もなりたいんだって言っていました。まあ、小さい時はそのようにですね、様々な夢があって、将来に夢膨らませる、そんな時です。まあ、来年になったらですね、別の職業になりたいってまた娘も言ってるかもしれませんけれども、まあ、そんな娘とですね、今度の6月で2歳になる息子の成長、また温かく見守っていけたらと願っています。今日はですね、御言葉から私と同じぐらいの年齢の娘を抱えた父親に起きたある出来事をですね、ご一緒に見てまいります。本日の説教題はただ信じるとしましたけれども、このただ信じるという言葉、これは後ほどイエス様がその父親に語られた言葉から取りました。ただ信じるという、では何をどう信じるのか、皆さんと考えながら今日は信じるということについてご一緒に考えていきたいと思います。はじめの21節を見るとですね、このところに書かれているのは、イエス様は以前、私たちは先月何を見たかというと、異邦人の地ゲラサの地においてイエス様が男についていた悪霊を解放したという話を見ました。そしてそのところから再びユダヤ人の地へと戻ってこられた。すると大勢の群衆がですね、イエス様を待っていました。そしてその中でも今か今かと待っていた人物がいました。その人物、どのような人物であったのか、22節と23節ご一緒に皆さんとお読みしたいと思います。22節と23節ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。すると街道司の一人で、こう懇願した。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるように、どうかおいでになって上に手を置いてやってください。22節に戻っていただくとですね、イエスを待っていたその人物の中に特別な理由を持っていた人がいました。それがヤイロという人でした。このヤイロは街道司という働きをしていました。この街道というのはですね、ユダヤ人たちが安息日に集まって、そこで聖書を朗読し祈り集まる場所です。その街道において聖書が読まれた後に、この聖書はこのようなことを語っていますよ、解き明かす人を選んだりですね、その集会自体が正しく行われているか、それを管理する人が街道司という役割の人でした。ですからこの街道司であったヤイロは聖書に通じていた人でしょうし、その立場は周りの人たちから一目を置かれる、そのような存在でありました。そのようにヤイロは人々から尊敬され、そして家には妻や子供もいて平和な日々を送っていたことでしょう。 しかし23節を見ると、今この時ばかりは状況が違う。家では大変なことが起きていて、愛する小さな娘が死にかけているんだ。ここで小さなと出てきますけれども、この時娘は12歳であったと後から出てきます。まあ、ユダヤ人の世界でですね、12歳というのはどういう年かというと、12歳というのはもうちょうど成人を迎える、そのような年なんです。これからのことを考えると夢が膨らむでしょう。楽しみにしていることもあるでしょう。また今の感覚からすると少し早いと思われるかもしれませんけれども、当時のユダヤにおいては12歳というと、もう結婚相手が決まり始める、そんな年でもありました。そんな将来ある娘に起こった出来事、ここでヤイロは死という大きな問題に彼は直面していました。これまでも私たちは御言葉から見てまいりました。ガリラヤ湖の上で、嵐の中で死を覚悟した弟子たちの姿、そしてたどり着いた異邦人の地ゲラサにおいて、そこで墓場でゲラサの男は感じていた死の恐怖。死というものはいつか誰にでもやってくるものですが、身近なところ、特に親で、特に親であれば、愛する子供がその死に瀕しているということであれば、それは大きな恐怖となります。ヤイロ自身もですね、週末の日に復活があるということは、それは聖書の知識からは知っていた。しかしそれは知識としてであって、それが今知識として持っていても役に立たない。ヤイロに残された手段は、もうイエス様に頼るしかないということでした。イエス様のことをヤイロは知っていたはずです。ヤイロは立場上街道司という立場にいたので、街道で安息日に癒しを行っていた、そんなイエス様の騒ぎのことは知っていたでしょう。また周りの街道司やユダヤ教の指導者たちはイエス様をこの時異端者であり危険人物だと見ていました。しかしヤイロだけはイエス様のことを、この人は信頼できる、この人は他の人とは違う、思っていたんでしょう。だからこそこのところで周りの人たちのその目を顧みず、プライドを捨てて足元にひれ伏し、イエス様に懇願したのではないでしょうか。そしてイエス様はヤイロと一緒に娘のもとへと向かわれます。ここで今日の聖書朗読を皆さん聞いていただいて気づかれたことがあると思います。24節から飛んでですね、35節まで飛んでいるんです。少し間が空きます。じゃあこの間に何が記されていたのか、今日なぜ私はここを飛ばしたかというとですね、本当はこのところも入れてもよかったんですけれども、ここに別の話が一つ挿入されて間に挟まっているんです。この間に挟まれているというのは、時々聖書にはこのようなことあるんですけれども、間に挟まれているということは、この今日のヤイロの娘の話と深く関わりがあります。ですからこのところは今日は引用箇所として少し飛び飛びですが、ご一緒に見てまいりたいと思います。このヤイロの娘の話にどのような話が間に挟まっていたのか、はじめに5章の25節から26節までどのような話が記されていたのか、そこに誰が出てくるのか、25節と26節を2節続けてこのところご一緒にお読みいたしましょう。25節と26節お読みいたしましょう。3、はい。12年の間長血を患っている女の人がいた。すべて使い果たしたが、何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていた。ここにはもう一人のイエス様の癒しを必要としていた人がいました。25節を見ると、長血という病が出てきます。これは婦人科系の病で、彼女はその病で12年苦しんできたのだと記されています。 レビ記の15章にはですね、そのような女は汚れているとあって、社会生活からも締め出され、礼拝にも参加することができない、そのような制限があった。しかもなかなか人には言い出せないような、そのような病です。さらに彼女は多くの医者にかかっていたとありました。26節を見ると、そしてついには迷信のようなものにも手を出していたでしょう。その時にはよくそのようなものがあったそうです。しかし良くなるどころか、かえってひどい目に遭わされる。そしてついには持っているものすべて失うまでになってしまった。もう体だけではない、経済的にも、そして精神的にも、もう心もボロボロになってしまった。極限の状態に陥っていた。人の助けなどもはや信じられない。しかし彼女も最後の望み、イエス様なら私を癒してくださるかもしれない、そう思って彼女は行動に出ました。27節、このところもご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。イエス様の正面に出てですね、ひれ伏して私を癒してくださいと、正面に出ることはできない。しかし後ろからこっそり触ることならできる。それで私は癒されるかもしれない。衣に触ったら癒されるというのは、それはちょっと迷信的な考えもあったかもしれない。でも私はそれだけで癒されるんだっていう、その信仰もあったでしょう。そしてイエス様の御業によって彼女は癒されました。ただ癒されて終わりではありませんでした。続きます。イエス様は長血の女を癒された後、30節を見るとですね、何が起こったか、30節を見ると、立ち止まってですね、誰が私に触ったのか、多くの群衆が取り巻いていた中で、イエス様はその人を探し始めます。さあ、私たちはこの時忘れてはいけない人がいましたね。それはヤイロです。彼はずっとイエス様と一緒にいて、この光景を隣で見ているんです。果たして彼はどんな気持ちだったでしょうか。イエス様に急いでほしいのに、群衆のせいでなかなか家に着かないと思ったら、長血の女が出てきてイエスに触り、そしてイエス様はその女を探し始める。どんどんどんどん話がややこしくなっていく。ああ、もう娘の命がかかっているのに。そのような焦り、不安、そして苛立ちがヤイロの中にはあったでしょう。私はですね、映画を見るのがすっかり好きなんですね。まあ、趣味といいますか、よく妻を誘って、まあ、半ば無理やり一緒に見ようなんて言って見るんですけれども、まあ、皆さんちょっとあんまり有名な映画ではないんですけれども、ジョン Q という映画が皆さんご存知でしょうか。だいぶ前の映画でですね、主演がデンゼル・ワシントンという役者さんで、アメリカの医療制度に対してですね、メスを入れるような、問題提起するような、そのような映画なんですけれども、その映画はどういう映画かというと、そのデンゼル・ワシントンを扮する主人公がですね、その子供がある時大きな病になってしまう。その病を治すためにはもう臓器を移植するしかないという大変な危機に陥るわけです。まあ、しかしその主人公はお金もない、貧困の地域に住んでいる。しかもアメリカの手術費用というのはどうしても高くて払うことができない。もう保険金が下りても、お金を周りの人から借りて集めてもどうしても足りない。このままでは息子の手術もできないどころか、もうこのままだったらもう病院から退院してくださいなんて言われてしまうんですね。ああ、どうすればいいんだと迷った主人公が取った手、このままでは息子が危ない。そこで父は決断するんです。もう息子に手術を受けさせるために、なんと病院を占拠してですね、そして息子の手術を最優先しろって要求し始めました。まあ、映画なので、まあ、すごい話ですけれども、まあ、終盤になってくるとですね、もう主人公やることなすことどうしてもうまくいかなくなってきて、そしてついに父親が自らの臓器を息子に移植してほしいって言い始めます。 まあ、その後どうなるのかは皆さん気になる方は探してみていただけたらと思いますけれども、まあ、それほどまでにですね、まあ、やり方には問題がありますけれども、父親が息子を愛するがあまりどこまででもするのだという、その父親の愛が溢れている、そのような映画です。まあ、ヤイロもこの本当はこの時ですね、もう黙っていられなかったはず。もっと早くイエス様の手を引きたかったでしょう。しかしイエス様は34節の言葉をどうしてもこの女にかけたかったのではないでしょうか。34節、ご一緒にこのところを皆さんお読みいたしましょう。3、はい。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。イエス様が女におっしゃった、あなたの信仰があなたを救ったのだ。その言葉は、あなたはこの衣に触れたから、私の衣がとっても良かったから、その衣に触れたからあなたは癒されたんだ。そういうことじゃない。あなたの信仰が救ったのだということを宣言したかったのではないでしょうか。女の信仰にイエス様は目を留めてくださった。長血の女がここで癒されたこと、それ自体は本当に素晴らしいことでした。しかし続く35節では、ヤイロが最も恐れていた知らせが届きました。35節、皆さんでご一緒にお読みしましょう。イエスがまだ話しておられる時、のおつかさん、くなりました。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。家からやってきた人々は、ヤイロが一番聞きたくなかった知らせを届けにやってきました。ヤイロはこの知らせを聞いた時に思ったでしょう。ああ、もう終わったって。突きつけられる現実、愛するこの秘宝を聞くことがどれほどの苦しみ、悲しみであったか。私にも娘がいますが、それは想像することすらできない。12歳、ユダヤ人としては成人を迎え、これから結婚して楽しい家庭を築いていく、やりたいこともあった。人間的に見ればまだまだ若い、そんな思いもあったでしょう。さらに追い打ちをかけるようにですね、35節でここで家から来た人々は言います。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。もうイエス様にお願いすることはないですよ。もう遅いですから。必要なのはイエス様じゃない、葬儀のための準備が必要です。そんな深い悲しみのうちにあったヤイロが、もし今この時一言イエス様に言えるのならば、彼はこう言いたかったでしょう。なぜイエス様、もっと急いでくださらなかったのですか。長血の女とのやりとりがそれほどに必要だったのですか。こっちは命がかかっていたのに、娘が死ぬか生きるかわからない状態であれば、まだイエス様、あなたに期待することができた。しかしもう遅いのだ。死は決まった。これはひっくり返すことができない現実なのだって、ヤイロは直面していました。しかしイエス様はヤイロに言われました。36節、ご一緒にお読みしましょう。イエスはその話をそばで聞き、街道司に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。ヤイロは知らせを聞いて、この時死の恐怖に襲われていました。そんなヤイロの心を知っておられたイエス様は、まず恐れるなとおっしゃった。そして続いて、ただ信じていなさい、恐れる代わりにあなたは信じるのだって。恐れながら信じるって、この2つは両方同時にできないんだってイエス様は言われます。では何を信じるのでしょうか。それはイエス様なら娘をたとえ死からでも救い出してくださるということです。 ヤイロにはこのところで聞こえてきた二つの声がありました。今こう一緒に皆さんと見ました。一つの声はこのような声でした。もうあなたの娘は死んだ、死んだならもう何をやっても無理です、終わりです、という声が片方からは聞こえてくる。これはこの世の常識から来る命を奪う声です。そしてもう一つの声、それはイエス様からの声、恐れるな、ただ信じていなさい、という声がもう一方からは聞こえてくる。あなたに命の希望を与える声です。この二つの声はですね、ヤイロを板挟みにしていました。しかしこれはヤイロだけではない、今を生きる私たちにもこの二つの声が聞こえてくるのではないでしょうか。一方からは否定的な現実的な声が聞こえてきます。その声は私たちを不安にします。恐れを抱かせます。イエス・キリストを信じていても無理だよ、ダメだよ、これが現実だよ。しかしもう一方の声を聞くのであれば、それは私たちを生かす神様の真実の御言葉が聞こえてきます。その言葉はあなたを生かし、満たし、癒し、そして励ます唯一のものです。ちなみにイエス様はですね、今日のこの御言葉の中で死というメッセージを携えてきた者に対してどのような対応をされたでしょうか。ここにはですね、イエス様はその話をそばで聞いたって36節出てきます。しかしですね、36節、皆さん聖書を持っておられる方見ていただくと、36節にもし米印がついているのであればですね、36節の下のその脚注を見ていただくと、無視して出てくるんですね。この言葉は確かにそばで聞くという意味もありますが、同時に無視するというそのような意味もあります。イエス様は非常に分かりやすいですね。イエス様はそんな否定的な言葉一切聞かれないんです。耳に入ってきても心には留めない。私たちも取り巻く現実の声を無視して真理の御言葉のみを心に留めるものになりたいと、そう願います。ではそのようにイエス様から言われたヤイロは、イエス様の言葉を信じることができたでしょうか。それとも恐れに縛られたままだったでしょうか。ヤイロはイエス様からですね、ただ信じていなさいと言われた時に、ある光景が思い浮かんだはずです。それがこのヤイロの娘の物語に挟まれるようにして出てきた、先ほどご一緒に見た長血の女の出来事です。その女の信仰をヤイロはここで思い浮かんだはずです。ヤイロはですね、長血の女の出来事を始めから終わりまで誰よりもじっと見ていたはずです。だって彼はイエス様と一緒にいて、イエス様を急がせるためにですね、イエス様が何をしていたのか、それを人一倍注目していたはずです。だからヤイロはイエス様がおっしゃった、ただ信じていなさい、その言葉の信じていなさいという、その信じるという意味がどういうことであったのか、あの女が何を信じてどのように癒されたのか、それを理解できたのではないでしょうか。まさにこの時のために、私が信仰を持つためにイエス様はあの時立ち止まられたのではないかと、ヤイロは思ったのではないでしょうか。さあ、そんな一行が家に着きました。38節を見るとですね、家では人々がもう取り乱すようにして泣いていました。悲しむ者の中には家族や親族、本当に嘆き悲しむ人たちもいたでしょう。しかし当時の文化にあって、泣き女という、一緒に悲しむために雇われたような人たちもいました。そこには本当の悲しみはありませんでした。40節においてはですね、葬儀においてはありえない、嘲笑うという人たちもいたからです。まあ、そのようなさまざまな感情が入り混じっている、そのような中でイエス様はおっしゃいました。少女は死んではいない、ただ眠っているだけだ、ただ眠っているだけだ。 そして41節からその少女にイエス様は声をかけられます。41節と42節ご一緒にこのところもお読みいたしましょう。そして子供の手を取って言われた。何言う？少女はすぐに起き上がり始めた。彼女は12歳であった。それを見るや人々は口も聞けないほどに驚いた。41節を見るとイエス様は少女の手を取っています。しかしこれはユダヤ人の決まりで、亡くなった者の体に触れるということは、これは汚れが移るからということで忌み嫌われたことでした。しかしイエス様はそのようなことは考えない、関係ない、起きなさいと少女に声をかけられると、42節にあるようにイエス様は少女を蘇らせてくださいました。死んで終わりではなかった。イエス様が少女に再び命の道を開いてくださいました。そしてイエス様は43節においては、蘇った少女に食べ物を与えなさいと命じられました。ああ、優しいイエス様だなって捉えることもできるでしょう。しかしこの蘇った後に食べ物を受け取る姿、これは復活のイエス様の姿を思い浮かべるものです。復活されたイエス様が家に現れて弟子たちと食事を取られたり、ガリラヤ湖において弟子たちと共に食事を取られたり、その光景を思い出さずにはいられません。私たちもイエス様とやがて天にて食卓の交わり、祝宴の時を持ちます。この光景を、蘇った少女の姿を持ってイエス様は私たちに垣間見させてくださいました。今日ここまでの中で、ヤイロの娘が死に、しかしそれで終わりではなく、イエス様によって蘇らされるという話をご一緒に見てまいりました。またそのことを通して問われた父ヤイロの信仰、それもご一緒に見てまいりました。今月の初めはイースターがありました。私たちはそのイースターで、死からよみがえられた復活の主イエス様を覚えました。そんな私たちが今日、その復活の主イエス様から36節の御言葉にあった、恐れるな、ただ信じていなさいという、その御声を聞くとき、ヤイロがあの36節の時に聞いたあの時とは違う、さらに深みを持った言葉として、私たちはこの声を聞くことができます。それはイエス様が十字架で死なれ、3日目によみがえられた方だからです。死に勝利された方だからです。その死に勝利されたイエス様が私たちに今日おっしゃいます。あなたは死を恐れてはならない。死は決して終わりではない。あなたは復活を、永遠の命を、ただ信じていなさい。そしてこの復活の主イエス様の言葉を確かに聞き、愛する者の死にたとえ直面したとしても、なお復活の信仰に生きた信仰者たちを、今日私たちは2組見てまいりたいと思います。お話しさせていただきたいと思います。1人目はですね、明治から昭和にかけてキリスト教会のみならず、近代日本において大きな足跡を残した内村鑑三という人物です。内村鑑三には娘と息子がいてですね、娘の名前はルツ子と言いました。ルツ子は18歳で女学校を卒業し、そして働きに出て2ヶ月後に病が分かりました。当時の医療では結核かどうか、それもはっきりしない中、どんどん病状が悪くなっていき、そして19歳にて彼女は天に召されました。天に召される3時間前に彼女は洗礼を受け、そして最後の一言は、 もう行きますと言い残して彼女は天に旅立ちました。この最後の一言がですね、もう死にますではない、もう行きますというこの一言だったことが内村にとって希望を与えました。内村は天国でルツ子との再会を強く望み、復活の望みに生きるものとなりました。葬儀の場においても内村はこう言ったそうです。ルツ子はなすべきことをして父の国に帰ったのであるから最も幸福な婦人であり、故に今日は葬式ではなくルツ子の結婚式である。今日私たちは、両親は愛する娘を天国に嫁入りさせるのである。キリストのもとに娘を嫁に出すのであれば、両親は最も安心であると。そして内村は天を見上げ声高らかに言ったそうです。ルツ子さん万歳、大きな声で彼は宣言しました。決して強がりなどではない、彼の信仰に多くの参列者が衝撃を受けた瞬間でした。内村鑑三はさまざまな思想を持っていた人物でありました。しかし今日は彼がルツ子について書いた詩を、復活に持っていた希望を皆さんとご一緒に見たいと思います。一つの詩、それは我らは四人であるという題の詩です。ルツ子の死後一月後に書かれたこの詩、私たち家族も大きな慰めを受けた詩でもあります。かつて4人家族であった内村が書いた詩を読みいたします。我らは4人であった、しかして今なお4人である。戸籍帳簿に1人の名は消え、四隅の食台の一方は虚しく、渋合奏の一部は欠けて、賛美の調子は乱されしといえども、しかしも我らは四人である。我らは今なお四人である。地の帳簿に一人の名は消えて、天の記録に一人の名は増えた。三度の食事に空席はできたが、残る三人はより親しくなった。彼女は今は我らのうちにいる。一人は三人を縛る愛の絆となった。しかし我らはいつまでも各あるのではない。我らは後にまた前のごとく四人になるのである。神のラッパの鳴り響くとき、眠れる者が皆起き上がるとき、主が再びこの地に来たりたもうとき、新しきエルサレムが天より下るとき、我らは再び四人になるのである。そのような詩です。内村にとっての悲しみもこの詩からは見られます。しかしその悲しみをはるかに上回るほどの復活の希望が、天の希望がこの詩には告白されています。彼はこう告白していました。この世は死の影、涙の谷であって永遠の住処ではない。これが彼にとって唯一の希望、しかしとてつもなく大きな希望でありました。そして2組目の信仰者たちについて一冊の本をご紹介したいと思います。一粒の麦というこのような本です。この本はですね、自費出版の本で、伊沢雄平君という一人の男の子について記された本です。私は雄平君にもご家族にもお会いしたことがなく、この本はある方からいただいたんですけれども、この本の表紙にも載っている雄平君は去年の4月12歳で天に召されました。実に今日見たヤイロの娘と同じ年です。本の中を見るとですね、雄平君がどれほど神に愛され、そして人を愛してきたのか、その歩みが記されています。そしてどのように天国に彼が旅立っていったのか記されています。 ユヘクは生まれた時から度重なる心臓の手術を繰り返し、ただ小学生になってからは月に一度の健康診断以外は運動をしてもいいとのことで、サッカーをしたりですね、教会では大好きな賛美に合わせたダンスも踊ったりしていたそうです。とても優しい子で、自分のことよりも周りを優先するような、そんな子だったそうです。それはこの中にあるたくさんの雄平君の笑顔を見ればですね、もう聞かずともそれは知ることができます。将来の夢もあった、それはお医者さんになりたいという夢だったそうです。そのために勉強頑張るんだ、書いてありました。本の中には雄平君の証もあってですね、6年生のキャンプでイエス様を自分の心に迎えたのだ、書いてありました。好きな御言葉はエペソ人への手紙2章の4節から5節。雄平君が何を信じ、どのような信仰を持っていたのか、引用箇所の丸にエペソ人への手紙2章の4節と5節をご一緒に、このところ私たち覚えたいと思います。2章の4節と5節お読みいたしましょう。3、はい。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、この大きな愛のゆえに、共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。ユヘクは五節にある、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださった、この言葉が心に残ったんだと喜びを持って語っていたそうです。確かに私たちはかつて死の中に、罪によって死の中にありました。しかし今はイエス・キリストの十字架とその復活によって新たな命に生かされています。私は初めこの本を読んだ時にですね、もう涙が止まりませんでした。12歳という年で突然雄平君が召されたということに対して、ご両親がご家族がどれほどの悲しみであっただろうかと思わされたからです。しかしこの本はですね、ただの悲しみの涙では終わらない、そのような本です。雄平君が、そしてご家族が確かに抱いておられた永遠の命の希望がここに記されています。そしてこの本の最後にはですね、ご家族の雄平君の昇天式の時の写真が、皆さん小さくて見ることができないかもしれませんけれども、その時の写真が載せられています。この写真、とっても印象的な写真でした。この写真、ご家族全員が心からの笑顔で写っておられます。この世の常識からしたらそれは考えられないことでしょう。でもご家族がどれほどの復活の信仰に固く立っておられるのか、あのイエス様がおっしゃられた恐れないでただ信じていなさいといったあの言葉をどれほど握りしめておられるのか、そのことを深く覚えさせられました。雄平君が天に召されてから今週で1年が経とうとしています。ご家族の上に格別の主の慰めを祈りたいと思います。そして今回伊沢さんにですね、この本を礼拝で紹介させてくださいとお願いしたところ、喜んで受け入れてくださいました。この本はですね、去年のクリスマスに作られたそうですけれども、その際にご両親が書かれた文章が間に挟まれていました。その文章も少し抜粋してご紹介させていただけたらと思います。救い主イエス・キリストの皆を褒めたたえますと始められています。突然息子を失うという経験は言葉にはできない大きな衝撃と悲しみでしたが、そうであったがゆえに死は終わりではなく天国が実在し、天国で愛する人と再会できるという約束があることが、どんなに素晴らしい神様からの贈り物なのかということを身をもって知るようにもなりました。別離の悲しみが大きければ大きいほど、この再会の希望がただの気休めではなく本物であることが なんてありがたいことなのだろうと今も日々思っています。そして私たちと同じように大切な方を亡くされた方々や死が遠くないことが知らされている方々やそのご家族にも天国での再会の希望をお伝えしたいと思ったことが一粒の麦が生まれるきっかけとなりましたということでした。もしですねこの本を読んでみたいという方は私の方までおっしゃってください。本当に素晴らしい神様が与えてくださった復活の希望が天の希望があふれている本です。伊沢さんご家族も多くの方の励ましとなればと願っておられると思います。そして今日私たちが最後にもう一つだけ覚えたいことがあります。それは確かに私たちはイエス様を信じて救い主として受け入れたら永遠の命を受け取ることができます。それは間違いのないことです。天国に行くことができます。ただ思い返してみるとイエス様はこの今日も見ていたマルコの福音書の一章で何と言って宣教を開始されたでしょうか。イエス様はこの地上で述べ伝えたかったメッセージそれは何でしょうか。それは時が満ち神の国が近づいたというものでした。神の国が近づいた。神の国というのはマタイの福音書では天の御国とされています。イエス様は死んだらあなたは間違いなく天国に行くよ天の御国だよそういうふうにはおっしゃいませんでした。イエス様が伝えられたメッセージはイエス様がこの地上に来てくださったことによって神の国が天の御国がすでにこの地上にもたらされているのだというそのようなメッセージです。天国は私たちが死んでからその後に行くんだというそれだけではない。すでにこの地上にあってその祝福をその前味を神様この教会においても交わりにおいても体験させてくださっています。私たちがイエス様をただ信じるなら生まれた時が始まりで人生生まれてからが始まりでそして死んだら終わりだと思っていたこの壁が取り払われます。そしてこの壁が取り払われた時私たちは目が開かれて傷がつきます。永遠の命の中に私は生かされているのだということそしてこの地上の生涯がいかに一瞬であったのかということ恐れないでただ信じていなさい。この復活のイエス様の言葉に生かされて希望を置いて私たちは歩んで参りましょう。黙祷の時を持ちましょう。ピアノを弾いていただきます。御言葉をもう一度思い返して参りましょう。イエス様が与えてくださったただ唯一の希望私たちは思い返してまいりましょう。今日はご一緒に皆さんとイエス様がイアイロにおっしゃった恐れないでただ信じていなさいというその言葉から信じるということについてご一緒に見てまいりました。私たちは何を信じるのでしょうか。それは私たちの罪のためにイエス様が十字架にかかってくださり死んでくださりそして三日目によみがえり私たちと共に今も歩んでくださることです。そのことによって私たちに永遠の命が与えられました。もう死は終わりではない。それはイエス様が十字架の上で死の恐怖を私たちのために味わいその死に勝利されたからです。もはや死は死でない。死の棘は完全に打ち砕かれ 神様がすべての恐れを背負ってくださいました。だから私たちはもう恐れる必要はありません。ただ信じてまいりたいと願います。どうでしょうか、今私たちの心に死の恐れがあるのだしたら、死ぬというその壁を恐れているのでしたら、どうか私たちがその先にある神様が与えてくださっている永遠の希望を覚えたいと思います。よみがえられたイエス様が今日もあなたに言われます。恐れてはならない、ただ信じていなさい。私が与える永遠の命を信じなさい。私たちは今日イエス様を信じるなら永遠の命の中に移されます。その永遠の中に私たちは今日生かされてまいりましょう。もう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの素晴らしい恵みを感謝いたします。私たちの罪のためにイエス様、あなたは十字架にかかってくださり、そして死なれ、三日目によみがえ、今も私たちと共に生きておられ、そして私たちに永遠の生ける道を備えてくださっています。心から感謝いたします。神様、私たちは恐れやすいものです。しかし今日私たちが見たように、私たちが現実を見てどうか恐れることがありませんように、神様どうか私たちの心を励ましてください。私たちが現実のありとあらゆる言葉に耳を貸すのではなく、それに耳を貸すことなく唯一の御言葉に私たちが耳を止めることができますように、心を向けることができますようにお導きください。そして私たちは今日もう一度固く信じます。恐れないで、ただ信じていなさいと言われた復活の主イエス様の言葉を信じます。死は決して終わりではないと信じます。神様、私たちの信仰を引き上げ、見出しお導きください。そして私たちはまた信じます。長血の女を癒したイエス様が、ヤイロの娘を生かしたイエス様が、今週も愛する兄弟姉妹に触れて癒してくださることを信じます。神様、特に彩子姉妹の手術にあなたが望んでくださって、あなたの癒しが完全にありますようよろしくお願いいたします。そのことを固く信じ告白いたします。神様、これからも私たちを導き、私たちと共に歩んでください。すべてお委ねいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。